お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アニメーションは子ども向け番組の域を超えて世界中で人気のあるコンテンツです。一般社団法人日本動画協会報告書アニメ産業レポート2024によると、2023年の日本アニメ産業市場は3兆円を超えたと発表されています。これは2013年の実に2倍です。しかし制作現場でどのような作業がされているのかを知る機会はなかなかありません。オーストラリアでのアニメーション制作に長く携わっているストーリーボードアーティストクリアリーひろみさんに、アニメーターやストーリーボードアーティストの仕事、2D、3D アニメーションの状況について聞きました。
まずはアニメーターというのはどんなお仕事でしょうか？
そのいろいろと作品を作る過程で、はい、まあ企画から始まって、はい、絵コンテってなっていくんですけれども、まあ絵コンテが終わってストーリーがどういう形で作品になるかっていう、決まった時点で、まあ、いわゆる実写ですと、
はい、
アクターとか、
うん、
俳優さんみたいな感じですよね。その、はい、アクティングを、演技を決める人という形でアニメーターが入ってきます。
たくさんの方が関わるじゃないですか。うん、いろんなアニメーターがいて、
うん、
でも、それ、人それぞれでみんな、動き方が違っていたら、
うんうんうん、
チグハグになっちゃうよな、最後にって思うことがあって、うん、それはやっぱり監督さんが後から調整したりとかするんですかね。
そうですね。日本とまた、日本とオーストラリアでやり方が違うんですけれども、うん、日本だと、作監っていう、作画監督っていう方がおられて、はい、で、アニメーターが作画したものを全てキャラ合わせって言って、キャラクターを、その、設定されたキャラクターの感じに合わせていく方っていうのがいるんですよ。で、はい、その方が、まあ、まあ、かなりやっぱり絵の修正であったりとか、見せ方の修正タイミングからすべて最終的にはチェックしてくれるんですけれども、うん、ただまあ、アニメーターになると、先ほど和代さんが言われたみたく、やっぱり人によって演技が違ってしまうっていうのは多少なりとはあるとは思うんですけど、ただやっぱりその作品を書く前に、このキャラクターはこういう性格でこういう動作をするとか、そういうリアクションをするとか、そういう癖みたいなものをまず勉強するんですね。
そうなんですね。大変だ。
はい。だからそのキャラクターによってその、演技の仕方が変わってくるじゃないですか。それがやっぱりキャラクターの持ち味になるので、はい、で、どのキャラクターはこういう感じで動くとか、うん、頭に入れて、このキャラクターだったらこういう反応、こういう時にするんじゃないかっていうのは、やっぱりアニメーターが作画に入る前に監督さんと打ち合わせしたり、作画監督と話し合って決めたりとか、
そうなんですね。うん、初めて知りました。
はい。で、そのオーストラリアの場合はもうキャラクターごとに、分かれてるんですね、チームが。昔やった作品だと、ピーターパンの冒険とか、ピーターパンのチームと、ピーターパンとティンカーベルをやるチームと、フックと、
はい、
悪党のチームと、はい、そのヒロインの女の子のチームって言って分かれてやってたので、さらにこう、そのキャラクターを味を深めるというか、そういう勉強が、まあ日本にいるよりはもうちょっと深くできますよね。日本のスタジオの場合はもう一人のアニメーターが全てのキャラクターをやるので、その辺はちょっと大変かなと。
ストーリーボードアーティストっていうのがどういうものか教えてもらえますか？
はい、ストーリーボードアーティストは、はい、日本では絵コンテマンと呼ばれてるんですけれども、
はい、
作業としては、まず、その、台本、脚本を読んで、そこをビジュアルに書いていく作業になります、
はい。絵コンテをパソコンで見せていただきました。登場人物がざっくりの線で描かれているものの、どちらを向いているのか、どの方向に動くのか、
画面に占める割合がどれくらいかなど、アニメーションになる前の大まかな動きがシーンごとにわかるようなものでした。
平たく言えば、最終的にどういうふうに皆さんが見ている画面、画像になるかっていう元の計画というんですか、プランみたいなものが絵コンテになります。
は
い、
私もちらっと調べてみたんですけど、例えば二人の会話ってあるじゃないですか。で、普通のテレビとかフィルムだったらば、こっちから撮る人、あとは引きで撮る場合っていうのがあると思うんですけど、はい、絵コンテを描く方っていうのは、それも意識しながら描いていくんですよね、きっと。
そうですね。カメラの場所を決めるっていうのがメインの仕事になりますね。カメラを、どのカメラを使ってどういうふうに撮っていくかっていうものと、はい、あと、まあ、こちらではシネマトグラフィーって言われてて、日本ではま、構図の撮り方とか言われるんですけれども、うん、まあ、その画面内にどういうふうに構図を作っていくか、はい、うん、その引きで、先ほど言われたみたく引きで撮るか、うん、こうクロスアップにするかとか決めるのも絵コンテの仕事です。
絵コンテを描く方っていうのは、うん、一つの、例えば作品の中で何人もいるんですか？うん、
そうですね。例えばこの、宮崎さんみたく、一人で全部描かれる方も、もちろん。
宮崎駿さんって、一人でやられるんですか？
そうですね。あの人が全部描いているので、すごく、もう彼の作品って感じですけれども、はい、日本は多分一人で描く方が多いかもしれないですね。テレビシリーズでも一本一人で。はい、でもこちらでもそうですね。テレビだとだいたい一人の方が一話担当して、うん、全部一本作るっていうのが普通かと思います。で、映画になると何人か、6人ぐらいですかね。だいたいチーム編成をして、はい、で、スーパーバイザーと呼ばれる、まあ、そのまとめ役の方がいて、で、みんなで部分部分を担当して作っていくっていう感じになりますね。はい、
責任重大ですよね。どういうふうな、どういうふうな作品になるかっていうのは、やっぱり、感性というか、ね。
そうですね。その辺はやっぱり監督さんと、
はい、
まあその監督さんにもよるとは思うんですけれども、
はい、
まあいろいろ相談して、どういうふうに撮りたいかっていうのは、かなり、はい、うん、相談して決めることが多いです。
もう日本のアニメ自体が日本の文化として世界中で受け入れられていると思うんですけれども、日本のアニメって割とまだ二次元のイラストが動くような二次元のものが多く、海外のもの、まあオーストラリアの子供向け番組とか見てても、二次元のものもありますけど、三次元のものもすごく多いなって、結構文化的な違いがあるのかなって思うんですけど、それはどう思いますか？
そうですね。見る子供自体は、はい、そのオーストラリアの子供も二次元のアニメーションは好きだと思います。うん、ただ、制作を考えると、
はい、
3D の方が簡単なんですね。
簡単ですか？
そうですね。予算が少なくて、ある程度のものが作れるっていう意味で。
そうなんですね。知らなかった。
はい。で、やっぱり人材というか、その、アーティストも、うん、その 2D って、2D って、まあ、その、平たい各方の、伝統的なアニメーションって、やっぱり、アニメーターの技術によるんですよ。その、いいものができるか、できないか。っていうもの
を。そうなんですか。
やっぱりその各ね、その画力であったりとか、
はい、
そういうのがすごく影響されてくるので、そのいいものを作りたいってなったら、そこまで、やっぱり技術職というか、
はい、
トレーニングに費やさなきゃいけないわけですよ、会社としては。
はい。
で、そうすると 3D だと、そのツール、
はい。
を学べば、 ある程度のことは動かせちゃうというか。
そうなんですね。私 3D の方がお金かかるのかと思っていました。うん、あ、そうなんですね。
出始めは結構かかったと思うんですけど、はい、今は多分もう逆転してるんじゃないかな。そうですね。ただ 3D も 3D でお金はかかるんですよ、うん、やっぱり。
あ、
その、
はい、
どの程度のやっぱりレベルで作りたいかっていうのも関係してくるので、
はい、
ただそのアーティストを長年かけて育てなくていいっていう意味では、
はい、
3D の方がこう人材を見つけやすいんじゃないですかね。3D でも手作り風に見せることはでき今はね、そのテキスチャーとかいろいろね、サーフィシングとかこう表面を変えたりとかで割とわからないくらいに見せることはできるので、
すごいですね。
そうですね。だから逆にそのに日本みたく日本でやってるような 2D が、はい、割ともう今海外では 3D をベースにしてその上からアーティストさんが描いていくっていう形をとってるところも多くなってるので、
逆行していく感じですか。
そうですね。 2D 自体がこうなくなることはないと思うんですよ、はい、やっぱり子供も大人も 2D のこのなんて言うんですかね、見かけというか、
はい、
見た感じが好きな方はたくさんいるので、
ええ、
最近の流行りというか、流行りと言っていいのかな、では割と 3D をベースにして、その 2D に見せるようなやり方を撮っているスタジオさんも割と多いですね、作品の中で。
知らないことが多いアニメーション制作の現場、いかがだったでしょうか。ストーリーボードアーティスト、クリアリーひろみさんのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。